次はご案内。学校施設を貸し出します。市では市内小中学校の学校施設を地域の皆さんの使用日時、場所、用途などに応じ、教育活動の支障とならない範囲で貸し出しを行っています。ご希望の方は各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 就学時健康診断。対象、来春小学校へ入学するお子さん、平成21年4月2日から平成22年4月1日までに生まれた子。就学時健康診断日程表が掲載されています。学校名、浅香第一小学校、実施日、受付開始時間、10月22日木曜午後1時30分、浅香第二小学校、10月29日木曜午後1時15分、第三小学校、10月29日木曜午後1時30分、第四小学校、11月13日金曜午後1時15分、第五小学校、11月12日木曜午後1時30分、第六小学校、11月26日木曜午後1時30分、第七小学校、11月4日水曜午後1時30分、第八小学校、10月26日月曜午後1時30分、第九小学校、11月25日水曜午後1時45分、第十小学校、11月10日火曜午後1時15分。健康診断の通知は10月中旬までに各家庭へ届くように発送します。10月1日現在の情報をもとに発送するため、通知が届かない場合やご相談のある方はご連絡ください。指定の学校で都合が悪い場合は他の学校でも受けることができますが、必ず事前に連絡してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0794。
10ページ、入学準備金にお困りの方へ。市では、高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程を含む、または大学、短期大学及び専修学校の専門課程を含む、に入学を希望する方の保護者で、資金の調達が困難な方に対し、入学準備金を無利子でお貸しします。利用できる方、1、市内に住所があり、引き続き2年以上居住している方、2、高等学校または大学等に入学が確実な方の保護者、3、市税を滞納していない方、4、資金の調達が困難な方、手続きには1人以上の連帯保証人が必要です。連帯保証人は市内在住が原則ですが、やむを得ない場合は市外の方も認めていますのでご相談ください。貸付限度額、高等学校、公立20万円、私立45万円、大学専門学校70万円、必要書類、貸付申請書、家庭調書、承諾書、借受人、保証人、卒業見込み証明書、返済方法、貸付の翌月から起算して6ヶ月経過した後、次の期間内に返済、高等学校30ヶ月以内、大学専門42ヶ月以内、受付期間、10月1日木曜から平成28年1月15日金曜、入学予定の方も申請可。貸付日、平成28年3月中旬。早めの貸付を希望される方はご相談ください。申請用紙配布先、教育管理課、内間木支所、各出張所。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 ご存知ですか？就学援助制度。経済的にお困りの児童・生徒の保護者に、 小中学校で必要な費用の一部を援助しています。援助内容、給食費、校外活動費、学用品費などの一部、申請時期、随時受付、認定には所得要件等あり、申請月の翌月1日が認定日となります。申請に必要なもの、申請書、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ。申請書は各学校、教育管理課にあるほか、市ホームページからダウンロードか。申請場所、通学している学校、教育管理課。お子さんが通う学校ごとに申請書が必要となります。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。奨学金をお貸しします。市では、学資金の支出が困難な市民の方に、奨学金を無利子でお貸しします。受付期間、10月1日木曜から20日火曜。貸与金額、高等学校、月額1万円。大学専門、月額2万円。貸与の条件、1、市内に引き続き2年以上居住し、高等学校、専修学校、大学などに入学を許可された方、または在学の方、大学院を除く。2、親権者や後継人が市税を滞納していない方。3、在学学校長または最終卒業学校長の推薦を受けた方。手続きには1人以上の連帯保証人が必要です。連帯保証人は市内在住が原則ですが、やむを得ない場合は市外の方も認めていますので、教育管理課までご相談ください。必要書類、貸与申請書、家庭教書、推薦書、承諾書、借り受け人、保証人、入学許可証明書、返済方法、正規の就業期間終了月の翌月から、6ヶ月経過した後、次の期間内に返済。高等学校72ヶ月以内。大学専門96ヶ月以内。申請書配布先。教育管理課、内間支所、各出張所。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。省エネ標語。家を出て、クールスポットで涼もうよ。10月の休日納税相談。通常第1、第3日曜に行っている休日納税相談ですが、10月については第2、第3日曜となります。会場、市役所収納課、2階20番窓口。日時、10月11日日曜、18日日曜。午前8時30分から正午。休日のため、北側通用口からお入りください。正面玄関からは入れません。問い合わせ、収納課、電話 463-2023。11ページ。敬老会を休止します。市では毎年敬老の日に夢パレス市民会館、で、70歳以上の方を対象に、敬老会を実施しています。しかし、対象者の増加等により、夢パレスのみでの開催が難しくなってきていることから、現在、事業の見直しを行っているため、平成27年度の敬老会は、中止とさせていただきます。問い合わせ、長寿はつらつ課、電話 463-1921。中小企業融資制度、主な利用要件。1、市内に事業所があり、同一事業を市内で1年以上継続していること。2、個人事業主の場合、代表者が市内に居住し、住民基本台帳に登録されていること。3、法人の場合、市内で実際に事業活動を行っていること。埼玉県信用保証協会の保証が可能である事業実態と、 朝霞市への法人自民税の納税が必要。丸四、市税を完納していること。その他必要な要件についてはお問い合わせください。資金使途、運転資金、設備資金、貸付限度額、特別小口融資、1250万円、中口資金融資、運転資金は1500万円、設備資金は2000万円、併用の場合は合計2000万円まで。取扱金融機関の表がありますが、省略します。この融資制度をご利用いただいている方で、遅滞なく返済されている場合、貸付利率の 1% を申請により補助する利子補給制度があります。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。子育て世帯臨時特例給付金の申請期間を延長します。子育て世帯臨時特例給付金の申請期間については、当初9月1日火曜までの受付としていましたが、支給対象者でありながら、まだ給付金の申請を行っていない方が多くいるため、申請期間を11月2日月曜、消印有効まで延長します。まだ申請がお済みでない方はお早めに申請してください。なお、提出書類に不備があると給付金の支給ができなくなりますので、提出する前に再度ご確認ください。振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市や厚生労働省などの職員が ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。子育て世帯臨時特例給付金に関して、これらの疑いのある電話がかかってきたり、郵便が届いたら迷わず、市役所や朝霞警察署、または警察相談専用電話にご連絡ください。朝霞警察署電話 465-0110、警察相談専用電話、電話#9110、申し込み問い合わせ、臨時福祉給付金等支給業務プロジェクトチーム、電話 463-2508。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。
12ページ、育成保育、障害児保育入園申し込み。育成保育は心身の障害に関わらず、子どもたちが保育園において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できる統合保育を目的としています。申し込み書配布期間、10月1日木曜から14日水曜。申し込み期間、10月21日水曜から23日金曜。申し込み受付後、10月27日火曜から体験保育を実施予定。入園時期、平成28年4月。各保育園の状況により入園できない場合があります。申し込み問い合わせ、保育課、電話 463-2836。 保育園保育料、放課後児童クラブ保育料、休日のオフ相談窓口を開設します。日時、9月6日日曜、午前8時30分から正午。会場、市役所保育課。内容、保育園保育料、放課後児童クラブ保育料の納付受付及び相談。電話での問い合わせも受け付けています。相談日は休日のため、北側通用口からお入りください。問い合わせ、保育園保育料、保育課、電話 463-2836。 放課後児童クラブ保育料、保育課、電話 463-2939。 年金相談をご利用ください。もうすぐ60歳になるけど、年金を受ける権利があるかしら。このような心配事はありませんか？保険料の納付状況や未納に関すること、 老齢年金の請求方法や障害年金、遺族年金に関することなど、様々な年金相談を無料で個別に相談員がお聞きします。相談日、毎週木曜、午後1時から6時、休日は除く、要予約、会場、市役所1階市民相談室、相談員、社会保険労務士、問い合わせ、予約専用ダイヤル、電話463-1264、保険年金課、電話463-0284。福島県須賀川市と災害時総合応援協定を締結しました。8月1日土曜、朝霞市と福島県須賀川市は災害時総合応援協定を締結しました。この協定により、どちらかの市が被災した場合に、備蓄食料などの物資の提供や職員の派遣などを迅速に行うことが可能となりました。なお、今回の協定締結により、県外では岐阜県瑞浪市、長野県佐久市、山形県東根市と合わせ、現在4つの市と協定を締結しています。協定書を手にした富岡市長と橋本須賀川市長の写真が掲載されています。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。防災行政無線の放送内容を確認できます。専用ダイヤル 0800-8000-744 通話無料 IP 電話からの放送確認はできません。定時放送、子どもの見守り放送、夕焼け放送の放送は除きます。回線が混み合っている場合はつながらないことがあります。しばらくしてからおかけ直しください。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、9月3日木曜から8日火曜、24日木曜から27日日曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話048-823-8711。今年のオータムジャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて5億円。発売期間、9月28日月曜から10月16日金曜。1枚300円。1等、3億円、13本。発売総額390億円、13ユニットの場合、前後賞各1億円。この宝くじの収益金は、市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など、地域住民の福祉向上のために使われます。13ページ。国民健康保険証を郵送します。現在使用している被保険者証、保険証青色の有効期限は9月30日水曜までです。新しい保険証灰色は9月上旬から郵送します。保険証を受け取りましたら、住所、氏名、性別、生年月日に間違いはないかご確認ください。配達方法、家族全員分、6人以上の世帯は2通をまとめて世帯主の方に簡易書き留めで送付します。不在で郵便物のお受け取りができなかった方は、不在票の連絡先へご連絡ください。保管期間が過ぎてしまった場合は、保険年金課へご連絡ください。届け出が必要です。移動、転入、転出、他の健康保険への加入、または喪失、出生、死亡など、した方の国民健康保険の届出が済ませてあるかご確認ください。また、就学や施設入所等のため、他の市区町村に住んだ場合も届出が必要です。届出に必要なもの。1、移動。職場の保険を辞めた証明書。本人確認できるもの。運転免許証など。保険証。 2. 学生在学証明書または学生証、保険証。3. 施設入所等、在所在園証明書、保険証。他の健康保険に入った後は、国保の保険証は使えません。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。すいません。他の健康保険に入ると、国民健康保険証は使えなくなります。朝霞市の国民健康保険、国保以外の健康保険に入った後は、新しい保険証がお手元に届いていない場合でも、国保の保険証を使用することはできません。誤って国保の保険証を使用した場合は、医療機関に保険証を変更した旨をすぐ連絡してください。医療機関での対応が間に合わない場合は、市から医療費返還請求のお知らせが届くことがあります。その際は、返還金を納付していただくことになります。返還いただいた医療費については、被保険者の方が診療を受けた時点で加入していた健康保険にご相談ください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。朝霞市路上喫煙の防止に関する条例。路上等での喫煙は危険です。駅周辺など人混みの中での歩行喫煙は、煙の害はもちろんのこと、他人に火傷を負わせる可能性があり、非常に危険な行為です。また、タバコのポイ捨ても後を絶ちません。市では、平成18年10月1日から、朝霞市路上喫煙の防止に関する条例を施行し、監視員による定期的なパトロールを実施し、喫煙者に対する指導等を行っています。この条例では、市民の皆さんに守っていただきたいルールを定めていて、悪質な違反者に対しては、過料を請求することがあります。安全で快適な生活環境を確保するため、皆さんのご協力をお願いします。路上喫煙禁止地区のマークが掲載されています。条例の主な内容。1. 道路、公園、その他の公共の場所、室内を除く、で、喫煙をしないよう、努力義務を規定しています。2. 特に人通りが多く、路上喫煙が危険と思われる場所を、路上喫煙禁止地区に指定し、喫煙を禁止します。3. 路上喫煙の違反者に対しては、指導、勧告及び命令を行う規定を設け、これに従わない違反者に2000円の過料を課します。路上喫煙とは、道路、公園、その他の公共の場所、室内を除く、で、タバコを吸うこと、及び火のついたタバコを持つことを言います。座って、自転車に乗りながら、携帯灰皿を持ちながらの喫煙も禁止となります。禁止区域外であっても、周囲の方のご迷惑にならないよう、ご協力をお願いします。路上喫煙禁止地区。朝霞駅周辺地区、及び北朝霞、朝霞台駅周辺地区のそれぞれの終日路上喫煙禁止区域を明示した地図が掲載されています。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。14ページ。国保の契約保養施設をご利用ください。健康増進を図る目的から、埼玉県国民健康保険団体連合会を通じ、ホテル、旅館、約300施設と、保養施設契約をしています。後期高齢者医療制度の被保険者の方も利用できます。利用方法、1、利用希望者は契約保養施設に直接電話し予約をしてください。その際に埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用協同事業を利用すると伝え、必ず料金を確認してください。2、国民健康保険被保険者の方は保険年金課で、後期高齢者医療制度の被保険者の方は長寿発達課で、宿泊前に保養施設宿泊利用申し込み手続きをしてください。利用券、助成券を発券します。同一世帯以外の方、 団体の代表者の方などが手続きをする場合は委任状が必要です。3、宿泊当日、宿泊利用券及び宿泊助成券を保養施設へ提出してください。宿泊利用券とは、協定料金で宿泊できます。市内在住の方なら年何回でも発行できます。宿泊助成券とは、協定料金から大人2000円、小人、小学生以下、1000円を差し引いた金額で宿泊できます。国民健康保険、被保険者の方は、国民健康保険税を滞納していない方、後期高齢者医療制度の被保険者の方は、後期高齢者医療保険料を滞納していない方が対象です。1年度内1回の発行となります。持参するもの、朝霞市国民健康保険被保険者証、または埼玉県後期高齢者医療被保険者証、保養施設一覧は保険年金課と長寿発達課にあるほか、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178、長寿発達課、電話 463-1928。障害福祉サービスの対象となる難病等の範囲が拡大します。平成25年4月から難病等の方々も障害福祉サービス等の利用対象となっており、平成27年1月から対象となる疾病の数が130から151に拡大しましたが、平成27年7月よりさらに対象疾病の数が332疾病に拡大されました。対象となる方、政令で定める332疾病による障害がある方、手続き方法、埼玉県発行の指定難病医療受給者証を持参の上、障害福祉課へ申請してください。その後、必要に応じて障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、障害福祉サービス等の利用ができることになります。特定疾患の方々への医療費助成制度における対象疾病の数も110から306疾病に拡大されました。それに伴い、埼玉県交付の指定難病医療受給者証を新たに取得された方に対して、難病患者見舞金15,000円を支給します。対象となる方は、指定疾患医療受給者証、振込を希望する口座の通帳、印鑑を持参の上、障害福祉課へ申請してください。難病の方への医療費助成制度については、朝霞保健所、電話 461-0468 へお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598。12月6日日曜に市議会議員一般選挙が行われます。この選挙は12月17日木曜に市議会議員の任期が満了することに伴い行われます。市議会議員一般選挙は私たちの日々の暮らしと密接なつながりを持ち、市政の行方を左右する重要な選挙です。大切な一票を有効に生かすため必ず投票しましょう。詳細は広報朝霞や市ホームページでお知らせします。立候補予定者説明会を開催します。市議会議員一般選挙に立候補を予定している方は、説明会への出席をお願いします。代理人か。なお、説明会の出席者は、候補者1人につき3人までとさせていただきます。日時、10月21日水曜、午後1時30分から。会場、産業文化センター。問い合わせ、選挙管理委員会事務局。電話 463-2444。黒目川が変わる。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。川の国埼玉。ツイッター、フェイスブックページで朝霞市からのお知らせをご覧いただけます。市では公式のツイッターおよびフェイスブックページで市の事業、 催しやお知らせなど様々な情報を発信しています。フォローまたはいいねを押していただきご覧ください。市ホームページのトップページからもご覧いただけます。Twitter、https://twitter.com/asaka_city。Facebook ページ、https://www.facebook.com/asaka_city.koho。 問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。 ファントゥーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。15ページ、朝霞都市計画案の縦覧、生産緑地の追加指定による朝霞都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。種類及び名称、朝霞都市計画第29号生産緑地地区ほか9地区、変更する土地の区域、朝霞市三原2丁目3丁目、岡1丁目2丁目、浜崎3丁目、根岸台7丁目8丁目、市ホームページに地図を掲載しています。縦覧期間、9月30日水曜から10月13日火曜、午前8時30分から午後5時。縦覧場所、緑公園課。意見提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、10月13日火曜午後5時必着までに緑公園課へ郵送または持参。意見を提出できる方、市内在住者または利害関係人、提出された意見に対する個別の回答はしません。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 9月21日月曜から30日水曜は、愛護動物の遺棄等虐待防止循環です。捨てるな、するな、動物虐待。ペットの遺棄虐待は犯罪です。動物の習性、年齢、大きさ等に適した飼育環境や方法で飼いましょう。最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。必要に応じ、不妊・去勢手術をしてください。犬は登録をして、年に一度、狂犬病予防注射を受けましょう。また、9月20日日曜から26日土曜は、動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めていただくため、動物愛護週間と定めています。市ではこの期間に合わせ、動物愛護に関するパネル展示を行います。期間、9月18日金曜午前9時から29日火曜午後4時。会場、中央公民館コミュニティセンター。犬に関する相談は、朝霞保健所、電話 461-0468。猫に関する相談は、埼玉県動物指導センター南支所、電話 048-855-0484。 問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 9月7日月曜から13日日曜、全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談強化週間。この期間中には通常の受付時間を延長して相談を受け付けます。相談日時、9月7日月曜から13日日曜、午前8時30分から午後7時。12日土曜、13日日曜は
午前10時から午後5時。電話番号0570-003-110。相談担当者、法務局職員、人権擁護委員。秘密は厳守します。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話048-859-3507。夕焼け放送の時間が変わります。9月1日火曜から9月30日水曜まで、午後5時の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。消費生活相談室だより、42。ネット通販に注意、商品が届かない等のトラブル増加中。相談内容、事例1。通販サイトからクレジットカード払いで靴を購入した。以前から愛用しているブランドだが、届いた靴は履き心地も悪く偽物だった。店舗にメールで返品を申し出たら、不良品以外の返品、交換は受け付けておりません。と返事が来て対応してもらえない。事例2、通販サイトで自転車を購入した。サイトから注文を受け付けました。代金を振り込んでください。と連絡があり、指定の個人名の口座に振り込んだが、商品が届かない。サイトには電話番号の表示はなく、メールを送ったが宛先不明で戻ってきた。サイトもネット上から消えている。インターネット通販は訪問販売や電話での勧誘販売と違い、クーリングオフ制度の対象になりません。解約や返品の可否、条件等は販売店が定めた返品特約に従うことになります。しかし、返品特約の記載がなければ、商品を受け取ってから8日以内なら契約解除し、返品することができます。消費者へのアドバイス。1、特定商取引法では、原則としてネット通販の事業者の所在地や電話番号を表示することを定めています。こうした連絡先が記載されていない店舗や、商品説明の日本語が不自然な店舗からは、購入しないようにしましょう。2、極端に安い商品には注意しましょう。偽物の可能性があります。3、返品や交換は可能か、返送料は誰が負担するのかなど、返品特約を事前に確認しましょう。困ったことがありましたら、消費生活相談室にご相談ください。問い合わせ、消費生活相談、電話463-1111、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。お薬手帳を活用しましょう。朝霞地区医師会、歯科医師会、薬剤師会では、手帳の表紙に血液をサラサラにする薬の血のシール、骨粗鬆症の薬の骨のシール、ピクトグラムシールを貼るように推進しています。抜歯や救急治療の時に大変役立ちます。問い合わせはかかりつけ薬局へ。問い合わせ、朝霞地区薬剤師会、朝霞支部、電話470-3434。16ページ、全国一斉法務局休日相談所を開設します。埼玉地方法務局では、平日に法務局へ相談に来られない方のため、法務局職員、司法書士、土地家屋調査士、交渉人、人権擁護委員による休日相談所を開設します。相談は予約優先ですので、事前にお申し込みください。日時、10月4日日曜、午前11時から午後3時。内容、土地や建物の相続等による名義変更や会社設立等の登記手続き、戸籍、国籍、供託、人権、公正証書などに関するご相談。協力、埼玉司法書士会ほか。会場申し込み問い合わせ、 埼玉地方法務局所沢支局総務課所沢市並木電話04-2992-2677発達障害者就労支援センタージョブセンターをご利用ください。このセンターは埼玉県が運営し、発達障害者に対する就労相談や就労訓練、就職活動支援、職場定着支援までをワンストップで提供しています。対象、医師の診断や障害者手帳の有無にかかわらず、発達障害の特性を持ち、その自覚がある方で企業等への一般就労、障害者雇用枠での就労を含む、を希望している方、就労移行支援事業として就労訓練を受ける際には、医師の診断及び市町村による障害福祉サービスの受給決定が必要です。問い合わせ、ジョブセンター川越、川越市脇田本町、電話 049-249-8772。 9月の納付、市県民税随記、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも3期。納期限は9月30日水曜です。朝霞市民活動ニュースレター44。障害者も地域で共に、重度の障害者でも地域の中で当たり前に暮らしていける地域社会を目指しています。今回は朝霞の市民活動の先駆者であり、地域の中で障害者と健常者の垣根をなくすための活動に取り組まれている特定非営利活動法人障害者も地域でともにコーヒータイムの代表坂本聡さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体を立ち上げたきっかけは。答え、公民館事業の障害者学習講座を受講したメンバーで、障害者の問題について意見交換を重ねる中、自由に活動できる場を持ちたい、自分たちの思いを形にしたいという気持ちが芽生えたことがきっかけとなり立ち上げました。コーヒーを飲みながらの気楽な話し合いから生まれた団体ですが、今年で発足30年になります。質問、30年間の主な活動内容は？答え、団体を発足以来、障害者を分けずに普通に当たり前にをモットーに様々な取り組みに挑戦してきました。例えば、障害者だけではなく、健常者も一緒にスポーツやお花見などを楽しむ機会を数多く作りましたが、お互いを知るための貴重な体験となりました。また、障害を持つ若者に同世代で賑わう原宿の竹下通りを散歩してもらったり、自分の意思で行きたいところに出かけてもらうため、電動車椅子のトレーニングを支えました。それと並行して、視覚障害者施設のレモンの木とオリーブの運営をしています。パソコン操作や展示を学んでいただき、幅広い情報を得ることで日常生活の向上を図っています。また、音楽に合わせて体操をしたり、料理作りを楽しんでいます。最後に今年50回をもって終了したガレージセールは、多くの方たちにご協力いただいて28年間続けることができました。長い間本当にありがとうございました。質問、活動をする中で心がけていることは？答え、私は視覚障害者ですが、積極的に外に出て地域の方たちとのコミュニケーションを大切にしています。災害弱者の障害者にとって、いざという時に頼りになるご近所さんの存在は何より心強いものです。日頃から地域社会との結びつきを大事にしています。質問、今後取り組みたい課題は？答え、障害者を取り巻く社会環境は以前に比べると向上しましたが、重度の障害者が自立した生活をするにはまだまだ困難な状況です。多くの障壁が立ちはだかる難しい問題ですが、行政のお力添えと地域の方たちのご理解を得て、障害者も地域で共に生きていける環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。 障害者が生きやすい地域は、誰もが生きやすい地域となるのではないでしょうか。団体からのお知らせです。10月に埼玉県指定の視覚障害者ガイドヘルパー養成研修会を開催します。研修後に発行される修了証は全国共通で使用できます。ご興味のある方はぜひご参加ください。福祉に関する相談事業所の運営と各種福祉サービスも手掛けていますので、お気軽にお問い合わせください。活動の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、特定非営利活動法人、障害者も地域でともに、コーヒータイム、電話 467-7749、メール info@coffeetime.jp、 17ページ、市への寄付ありがとうございました。膝折町1丁目 NPO 法人 II2005 代表中山様から97,820円。犬を散歩させるときはリードをつなぎましょう。また犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないようにリードの長さに気をつけましょう。朝霞駅南口駅前通りアメニティロード化交通社会実験一方通行規制を行います。10月17日土曜午前6時から11月7日土曜午前6時3週間。場所、朝霞駅南口駅前通り、市役所前交差点から朝霞駅南口交差点間の約450メートル。内容、朝霞駅方面への車両、自転車は除くの一方通行規制、終日、一方通行化により、歩行空間を広くとって歩きやすくします。社会実験期間中における皆さんへのお願い。歩行者、右側を歩行してください。自転車、左側を安全に注意して走行してください。バス利用者、朝霞駅から朝霞市役所に向けては迂回するので、最大2分多くかかることが予想されます。自動車、市役所から朝霞駅の一方通行の規制に従ってください。駐車場、駅前通りに面した駐車場からは一方通行の規制に従ってください。朝霞市役所前交差点から朝霞駅南口交差点までの一方通行の案内図があります。安全対策として、警備員、看板を配置します。問い合わせ、道路整備課、電話 463-0913。